雑談の技術を磨く30の方法。その1、会話の達人とは雑談の達人のこと。雑談ができる人は話し上手と言われます。たわいないことを楽しそうに話せるのはなかなかできるものではありません。私の友人でも雑談が上手な人がいます。全く中身のない話なのに延々と話をしてしまう人を見ているとすごいなと感心してしまいます。たわいない会話ができる人はどんな人とでも仲良くできます。興味のある話しかできないのでは会話の幅も狭くなります。知っている話しかできないのでは知っている話しかできません。しかし雑談ができるようになるとどんな人とでも話ができるようになります。人付き合いの苦手な人も自分の殻に閉じこもる人も雑談ができるようになると人付き合いが上手になります。雑談ができる限りどんな言葉が飛んできても平気だからです。上手に話をするためにたくさん本を読んだり新聞に目を通したりすることも大切です。興味のない話や知らない話をどれだけできるかです。知らない話や興味のない話、中身のない話までもできるようになる。雑談の技術を磨く30の方法。その2、なぜ好きでもない人に限って仲良くなってしまうのか。雑談を始める時のポイントは軽い気持ちで話しかけることです。軽い気持ちで話しかけた方がうまく話が始められます。そんな適当でいいのかと思いますが、ちょうどいいのです。好きな人の前では恥ずかしくて何も話せなくなるという人がいます。私も10代に何度も経験しましたから、この気持ちはよくわかります。そういう人は好きな人の前では楽しく話をしなければならないと思っているのではないでしょうか。失敗はできないというプレッシャーがあります。だからうまく話ができないのです。私が中学生の頃の話です。好きな人の前に限ってうまく話せず困っていたことがありました。なんとかして相手の気を引くような会話をしなくては。緊張してなかなか話がうまくできません。だからその言葉に詰まりながらの会話になります。その結果余計に相手とは距離が離れてしまう。もしかしたら好きな人の前では一生普通に話せないのではないかと真剣に悩んだこともあります。一方好きでもない人の前では言葉に詰まることなく話ができます。軽い気持ちで話しかけているからです。好きでもない人の前では異性を意識しないためリラックスしながら会話ができます。その結果好きでもない人に限って仲良くなってしまうのです。好きな人の前こそ軽い気持ちで話しかける。雑談の技術を磨く30の方法。その3、ノウハウも結論も求めない。雑談ができるようになるためにこれだけはできるようになっておきましょう。中身のない話です。雑談ができない人は中身のない話はくだらないと思っています。男性によく見られる考え方です。男性はノウハウや結論を求めたがる傾向があります。その話から何を学べるのか、その話の結論は何かなどです。中身のない話は役立たずつまらないと思いやすい。中身のない話は初めから聞こうともしません。それに比べると女性はとても雑談が上手です。何でもない話を何時間も延々と話し続けます。一杯のコーヒーでいつまでも話ができる能力は尊敬に値します。そんな女性たちの話を聞いていると中身のある話だけでなく中身のない話もできるということに気づきます。男性は一般的に中身のある話しかできないのに対して女性は中身のある話だけでなく中身のない話もできます。ここが雑談ができるポイントです。雑談とはどれだけ中身のない話ができるかです。ノウハウを求めません。結論も求めません。楽しければそれでいいと考えます。だらだらした会話の流れをただ楽しむのです。ノウハウや結論がなくても十分に会話が成り立ちます。ノウハウも結論も求めず楽しければそれでいいと考える。雑談の技術を磨く30の方法。その4、中身のない話を中身のある話に変えてしまえばいい。中身のない話は合ってないようなものです。中身のない話でも受け止め方次第で面白く感じるようになります。雑談をしながら積極的に面白いポイントを見つける姿勢を持ちましょう。話をしながら興味の枠点を探すようにします。興味の枠点が見つかれば中身のない話を中身のある話に変えることができます。例えば昨日は徹夜で睡眠不足だという会話が出たとします。そうですかで話を終わらせることもできるでしょう。そこをあえて興味を出して理由を尋ねてみます。なぜ徹夜することになったのだろうと興味を持って聞いてみればそこから話が広がるでしょう。悩みがある、試験勉強が近いなど事情が出てくるはずです。そういう話をしながら自分も気をつけなければと思えば中身のある会話として聞けます。教訓なり注意点なり学べる点が見えてきますね。自分と照らし合わせながら聞けばいいのです。つまらない話でも面白く感じることができるようになります。中身のない話から中身のある部分を見つける。雑談の技術を磨く30の方法。その5、会話はテーマの脱線が面白い。 話をうまい具合に自分の興味ある方向へ脱線させてしまう人がいます。私の友人で話を脱線させるのが上手な人がいます。大抵話し始めるのは私からです。仕事の話や最近の出来事の話をしたりします。しかしそれが話していくうちにいつの間にかうまい具合に話の中心が脱線します。雑談をしていると必ず脱線という事故が発生します。しかしこれは事故ではありません。むしろ脱線こそ雑談らしさです。列車の脱線で警察が飛んでくることはあっても話の脱線で警察が来ることはないため安心です。自分と相手の話をぶつけ合っているといつの間にか話の方向がどんどんずれていくのが正常な雑談なのです。例えばつい最近もこんな会話が実際にありました。私最近やっている仕事が面白くって時々時間を忘れるよ。相手私は今人間関係で苦しんでいるよ。一緒に仕事している人が愚痴を言う人で聞くのが辛いよ。この前も仕事の面白い話をしていましたがいつの間にか愚痴に変わりました。あっという間の出来事です。私は愚痴ではなくて楽しかった話が聞きたかったなと思うのですが、うまい具合に話の主導権を握られてしまったのです。しかしこんな話の脱線が雑談の面白さです。話がずれてしまうことを悲しく思うのではなく、むしろ話がどんどんずれていくことを楽しむようにしましょう。雑談とは本来脱線していくことなのです。話の脱線を楽しむ雑談の技術を磨く30の方法。その6、テーマのない会話こそが雑談。雑談にテーマは不要です。テーマを持って話をすると討論になります。テーマのある討論では会話が固くなってしまいがちです。例えば核問題についてというテーマで討論をするとします。テーマがあるから会話の方向性が決まります。何が正しくて何が間違っているのかという意見の対立になります。またテーマのある話はその話題しか話せなくなります。核問題についてというテーマがあるとき、それ以外の話をするのは違反です。テーマを持つから具体的に話ができる反面、会話の幅が狭くなるデメリットもあるのです。雑談の素晴らしさはテーマがないことです。会話の流れや気分に応じて好きに話せばいいのです。テーマがないから雑に話せます。会話の幅に制限がありません。どんな話でも良いという条件だからこそ思いつくままの話を楽しめます。テーマのない会話こそが盛り上がり、柔軟性のある会話になってくれるのです。テーマを持たずに会話を始める。雑談の技術を磨く30の方法。その7、細かいことにこだわりすぎない。雑談では細かいことにこだわりすぎないようにしましょう。いちいち細かいことにこだわっているとなかなか話が前に進まなくなります。雑談はテンポよく前に進むリズムが大切です。会話にリズムをつけるために少しくらいわからないところがあっても細かいことにこだわりすぎないことが必要なのです。そういえばこの前と話すとき、この前はいつかと細かく聞かれると話が進みにくくなります。なんだか変な感じと言っても、変な感じってどんな感じとなると、いちいち説明しなくてはならなくなります。曖昧な表現はそのまま受け止めることが一番です。曖昧に発言しているということは曖昧に解釈してもらえればいいということです。少しくらい省略された部分があっても自分なりにイメージを膨らませ補えばいいのです。足りない部分はイメージで補えば会話を止める必要がなくなります。細かいことにこだわりすぎず、曖昧なところは曖昧なままで流して聞く方が雑談が成り立ちやすくなるのです。細かいところにこだわりすぎないようにする。雑談の技術を磨く30の方法。その8、無理やり話をまとめない。話をまとめることはそこで話を終わらせてしまうことです。まとめた途端に、はい、終わりといった感じで時代劇のように幕が降りてしまいます。雑談ではたった一言をいかに二言三言と広げていくかが大切なところです。次から次へとテーマを作り出し、どんどんと会話の輪を広げていくところに雑談の面白みがあります。しかし話をまとめてしまうとあっけなくそこで終わってしまうのです。つまりこういうことなんでしょと話をまとめてしまうと、そこで話が終わり、しらけてしまいます。終わりを作ってしまっては雑談ができなくなります。雑談をするためには無理やり話をまとめないようにしましょう。話をまとめてしまうことは雑談ではタブーなのです。無理やり話をまとめないようにする。雑談の技術を磨く30の方法。その9、答えをじらさない。話をじらす人は雑談ができない人です。答えを言うのをもったいぶってなかなか言おうとしない人がいます。何があったと思う？違うよ、もっとすごいことだよ、さあ考えて。なかなか答えを言おうとしません。話を聞いている方は早く答えが聞きたいのに、じらされてしまうとイライラして話が続かなくなります。テレビのクイズ番組でも答えをじらさずに言ってくれる番組の方が視聴率の高い結果が出ています。視聴者もクイズの参加者ですから、答えをいつまでも教えずじらされてしまうとイライラしてチャンネルを変えたくなるのです。 会話の中で自我視は禁物です。わからなければさっと答えを言ってしまう方が会話のリズムを崩さずに進めることができるのです。答えをじらさないようにする。雑談の技術を磨く30の方法。その10。雑に会話をするから雑談ができる。雑談に完璧は不要です。雑に話してこそ雑談が成り立ちます。どれだけ適当に話ができるかと雑に話ができるかは比例しています。雑談は研究論文ではありません。研究論文では一言一言に根拠を持って正確に記載しなければなりません。根拠やデータが必要であり、雑な内容は許されないのです。しかし、雑談はそんな固い話を気にする必要はありません。力を抜いて話をするからこそ雑に話ができます。その分、会話も長く続けることができるのです。雑談において正確さや完璧さは不要です。話の中に正確さや完璧主義を持ち込まないようにしましょう。細かいところは気にせず大雑把な会話を心がけます。雑な内容だと思えばいい雑談ができているのです。正確さや完璧さを求めないようにする。雑談の技術を磨く30の方法。その11。体験談ほど人が引きつけられる話はない。体験談ほど人が引きつけられる話はありません。その人が経験しているからできる話というのは説得力があります。データから話をする話もいいのですが、堅苦しくなりがちです。全体のパーセントの人が、という話は正しい内容かもしれません。しかし、結果だけを言われてもそうですか、となってしまうのです。雑談上手な人はデータより体験談から話をします。体験談を交えながらの話ですから、途中でどんな質問が飛んできてもすぐ答えられます。何しろ自分が経験したことであるため、答えられないことがありません。実際に起こったことをありのまま口にするだけですから、自信を持って発言することができるのです。体験談の面白みはここです。体験したことのある話だけに具体的でどんな質問にも答えられ、かつ自信を持って発言できます。雑談の方が大いに盛り上がるのです。データがあれば良いというのではありません。たとえ正しい内容でもデータは体験談ほどの面白さにはかなわないのです。体験した話をネタにする。雑談の技術を磨く30の方法。その12。雑談には表情がある。会社の会議とは違い、雑談には表情があります。会社の会議ではみんな固い表情をしてむやみに感情を表現しないようにしています。出席者は嬉しいのか楽しいのかわからない表情をしています。会議はいつも冷たくて面白くありません。一方、雑談には表情があります。雑談が雑談らしくあるほどお互いが生き生きした表情になっています。楽しい時は楽しい表情をして、悲しい時は悲しい表情をする。会話の中に感情が入り混じり、よりリアルな内容に感じることができるのです。データと体験談の違いと同じです。データには感情がありませんから表情もありません。日本人の 80% は死について考えたことがあると言われても、へえ、となるだけです。しかし、実は私死にたいって思ったことがあるの、となると、え、何があったの?と感情が入ります。体験談であるだけで自然と感情が入ってくるのです。体験談にも決まって表情があります。表情は雑談をより盛り上げてくれる効果があります。表情のない会話は単なる冷たい話し合いになっているのです。表情を豊かに話をする。雑談の技術を磨く30の方法。その13。うまく話そうと思えば思うほどうまく話せなくなってしまう。大勢の前でのスピーチは緊張してしまいます。いつもの練習ではうまく言えても本番の時に大勢の前でスピーチとなるとガチガチに緊張してしまうのには理由があります。単にうまく話さなければならないという気持ちが強くなっているからです。練習の時は練習だから間違ってもいいやと軽い気持ちになっているためうまくできます。しかし本番になるとうまく話さなければならないという 100% 成功が頭にあります。そのため逆に頭が真っ白になってしまうのです。うまく話そうと思えば思うほどうまく話せなくなってしまうのです。しかし雑談はいつも気軽にできます。これもスピーチの時と同じ原理です。本番のスピーチではないからです。雑談という字の通り雑に話さなければ雑談になってくれません。うまく話す必要などないのです。舌を噛まずに 100% 成功しなければならないこともないため、そのおかげで逆にうまく話ができるようになります。うまく話がしたいと思うなら、うまく話そうと思わないことです。特に雑談では雑さが一つの味になります。適当に省略したり、雑に話したりする方が雑談らしく話ができるのです。うまく話そうとしないようにする。雑談の技術を磨く30の方法。その14。話の途中で思い出したことを遠慮しない。話をしている途中、少しテーマからずれた話題が浮かぶことがあります。例えば、食事の話をしているとき、食事に関連して肌荒れの悩みを思い出すのです。 突然ふと思い浮かびます。話のテーマから少し外れた話題です。テーマから外れたことは言うのを控えた方がいいかな、とためらいますね。話を折るようで申し訳なく思います。もちろん、討論や話し合いなどの堅苦しい場では思い出しても言わない方がいいでしょう。きちんとテーマがある場では流れに沿って話をするのがマナーです。しかし、普段の雑談では遠慮は不要です。思い出したことはその瞬間に話しましょう。少しくらいテーマがずれていても OK です。会話で面白いのは今思い出したと言葉が出てくることです。今思い出したけどと言われると何だろう。ぜひ聞きたいと思わせることができます。相手の興味を引かせることができ話を盛り上げやすくなるのです。思い出したことはその場ですぐ口にすることです。話に興奮を持たせることができます。いつの間にか長時間の雑談になるでしょう。テーマから多少外れても良しとしましょう。雑談は話が脱線するから面白いのです。思い出したことはその場ですぐ口にする。雑談の技術を磨く30の方法。その15。何でもいいから返事はすぐする。雑談するときのコツは何でもいいからすぐ返事をすることです。話をしてもらったときにあまり深く考えすぎないで何でもいいので、とにかく返事だけはすぐすることです。うん、その、と考えすぎると雑談のリズムが乱れます。相手は 100% 正確な答えを求めているのではありません。大体、おおよその答えを求めているのです。間違っているからとはいえ、相手は怒ったりしません。むしろ返事が遅い方がよほど相手をイライラさせてしまいます。返事が早いといえば、明石家さんまさんです。私はさんまさんのトークが大好きです。さんまさんはいつも、たわいない会話にもすぐ返事をします。どんな内容でも返事だけはしっかりするところはすごいなと感心してしまいます。返事の内容がどれだけ素晴らしいかは、どれだけ素早く返事をしてくれるかに比例します。すぐ返事をしてくれればしてくれるほど、それだけ早くに頭に思い浮かび、聞きたい気持ちが伝わってくるからです。返事の速さは雑談の命です。さんまさんの返事の速さから、もっと話を聞きたいという熱意が伝わってきます。何もさんまさんが、あっと驚くような特別な質問をしているからではありません。返事が早いからです。返事が早ければ早いほど熱のある雑談ができるようになり、面白く盛り上がってくるのです。何でもいいから返事はすぐする。雑談の技術を磨く30の方法。その16。相槌上手は雑談上手。雑談ではすぐ返事をすることが基本です。しかし、もしどうしても返事が思い浮かばなければ相槌だけでも構いません。簡単な相槌で十分です。へえ。そうなんだ。それから。すごい。という相槌も立派な返事の一つです。相槌を打つことで相手は話を聞いてくれている、興味を持って聞いてくれていることが伝わり、さらに話を続けてくれます。雑談上手な人は相槌上手な人です。とにかくノーリアクションだけは避けることです。返事でも相槌でも構いませんから、ノーリアクションという最悪の返事だけはしないようにしましょう。リアクションのできない人は雑談ができない人なのです。返事が思い浮かばなければ相槌だけでも打つ。雑談の技術を磨く30の方法。その17。雑談とは連想ゲームと同じこと。話をしているうちにその話がきっかけで次の話が思い浮かぶ。思い浮かんだ話をしているうちにその話がきっかけでまた次の話が思い浮かぶ。これが雑談です。雑談とは連想ゲームのようです。一つの言葉をキーワードに連想する単語を挙げていく連想ゲームは基本的に雑談と同じ動きをしています。実は雑談とは連想ゲームだったのです。雑談は連想ゲームなのだと思って構いません。話が正しいとか間違っているとか考えずに次々と連想していくことに意味があるのです。その連想ゲームを楽しみましょう。連想ゲームは連想していくことを楽しみます。雑談もそれと同じように次から次へと思い浮かぶ話題を楽しむようにすればいいのです。雑談しようと考えずに連想しようと考えましょう。雑談という連想ゲームを楽しむようにするのです。連想された話は何でも雑談として成立してしまうのです。雑談という連想ゲームを楽しむ。雑談の技術を磨く30の方法。その18。一つ一つの会話を短くしよう。話は短すぎることはあっても長すぎてはいけません。長すぎる話は聞くのが疲れます。雑談は短いリズムが大切です。なのに一人が長い話をしてしまうとせっかくのリズムが台無しになります。昔々あるところにおじいさんとおばあさんが、と話を始められたらもう雑談できなくなります。一人が独占して長話をしてしまうだけでもう一人談話になり雑談が成立しなくなってしまうのです。自分が話したいことが山ほどあってもその山を必要なところだけ残し、あとは全てカットする勇気を持つことです。大切なところだけを話すようにするのです。その方が印象にも残りリズムもついてきます。テレビの CM は必ず短く作られています。 CM は短く作っているから印象に残ります。一つの CM が15秒あるいは30秒の作りになっており、リズミカルになっています。雑談にもそのくらいの短さが必要なのです。短くなければ雑談らしくなってくれないのです。私の文章も短すぎることはあっても、長すぎる文章にだけはしないように気をつけています。私が短く文章を書くのは単純な理由です。長い文章だと読む気がなくなってしまうのです。長い文章でたくさんの字を見てしまうと、正直書いている私も読むときにうんざりしてしまいます。読みやすいように短く書くようにしました。短い文章なら、これくらいならちょっと読んでみようという気になります。私は本当に大切な言葉には飾りはいらないと思っています。大切なところだけ表現し、残りの言い足りない部分は読者の人それぞれのイメージで補うようにしてもらう形をとっています。短ければ短いほど印象にも残ります。雑談は短すぎることはあっても長すぎてはいけないのです。一つの会話を短くする。雑談の技術を磨く30の方法。その19。話の途中でも切り捨てられる勇気を持つ。話をしていると相手の割り込んでくるタイミングから話の最後までたどり着けない時があります。これから話が面白くなるところで話題を変えられたという経験をしたことがあります。最後まで話し切った方が最後に笑える結末があるから面白いと思います。そこで無理やり話を元に戻そうとしてしまいがちですが、ここはぐっとこらえましょう。途中で遮られた話でも入ってきた相手の話を優先させることです。雑談では流れこそが重要です。流れが一旦止まれば雰囲気まで壊れます。途中で相手が割り込んできて話を遮られても、途中で切り捨て流れ優先で行くようにしましょう。雑談は一度前に進み始めたら、もう後ろには引き返さないことが原則です。雑談には前しかないのです。話の途中で割り込まれても無理やり戻そうとしないようにする。雑談の技術を磨く30の方法。その20。たとえつまらない話でも笑ってあげる優しさを持つ。雑談とはいえ、いつも面白い話ばかりとは限りません。時には面白くない話やしらけてしまう話だってあるでしょう。そんな時、無表情のままでは雑談上手ではありません。面白くない話でも笑ってあげる人が雑談が上手にできる人です。雑談は一度しらけてしまうと、後から元に戻すまでに時間がかかります。雑談は雰囲気の影響があるからです。雑談が上手な人であるほど雰囲気の流れを止めないようにと思い、つまらない話にも笑ってあげることができるのです。雑談を止めないようにするためにも、たとえつまらない話が出てきても笑ってあげる優しさを持ちましょう。つまらない話の時に笑ってあげるかあげないかの違いによって、その後の流れが随分変わってくるものなのです。つまらない話が出ても笑ってあげる。雑談の技術を磨く30の方法。その21。雑談が明るさを生み出す。どんなに暗く落ち込んでいても、雑談をしていると不思議なことに自然と明るくなります。特に元気づけられたわけではありません。ただ人とのコミュニケーションが気持ちを明るくさせるのです。人が最も大好きなのはやはり人です。雑談はそんな人と人とのコミュニケーションを手軽に行えるもってこいのコミュニケーションなのです。学生の頃はいつも誰かと一緒に隣の席同士になって座ります。よく席替えの時には今度は隣に誰が来るのだろうとドキドキしていました。あのように隣に誰かと一緒に座るのには理由があります。隣の人と協力し合うことで勉強の効率を促すという理由もありますが、それだけではありません。隣に誰かがいるというだけで話し相手になってくれるからです。一人で勉強していると暗くなってしまいがちです。しかし、隣の席に誰かが座って、時々雑談をするだけで自然と明るく元気になっていったのを覚えていませんか？私は中学2年生の頃、理科のテストで思ったより悪い点を取って落ち込んでいました。その時、隣の席の女の子が、大丈夫。私なんてもっと悪い点数だったよ、と気を使って話してくれたことを未だに覚えています。思ったより悪い点だったため、あの時の私は悔しさのあまり暗く落ち込んでしまっていました。悔し涙が半分出ていただけに、隣の人との些細な雑談は私を谷の底から引き上げてくれるようでした。雑談には明るさを生み出す効果があります。どんなに暗い人でも何でもない雑談をすれば、いつの間にかそれが元気づけることにもなっているのです。雑談して明るくなってもらう。雑談の技術を磨く30の方法。その22。モテる人は雑談で口説く。モテる人は案外気取った言葉を言わないものです。気取った言葉を言わなければモテることができないわけではないのです。モテる人であるほど気取った言葉なんかより雑談がうまいのです。雑談が他の人よりうまくて、いつの間にか相手を口説いてしまっています。実は、口説きとは雑談です。いきなり人から愛してると突然言われても、心の準備ができていないときは驚いて何も言い返せなくなります。しかし、何気ない雑談から始めると相手を驚かせることもなく自然に入っていけます。それでいて相手に好意を持ってもらえる。雑談をすることは好きな人を口説くときにはもってこいなのです。 ナンパが上手な人は、この雑談からいつも口説いていきます。私は高校1年の時、体操部に入っていました。同じ体操部員の同級生に A という男の子がいました。A はいつもモテます。体操の練習試合の時も一緒に練習をする相手校の女の子を早速口説いています。A とたまたま一緒にいたため、口説いている瞬間を見ていたのですが、私が最初思っていたほど口説いてはいませんでした。普通に初めましてから始まり雑談しているだけです。私はこれが彼の口説き文句なのだと思いました。初めて会う人でも普通に話しかけ、自然と仲良くなっていつの間にか親密になるという流れが彼の口説きパターンだったのです。気取った言葉など一言も使わずに口説く方がうまくいくのです。気取った言葉より雑談で口説く。雑談の技術を磨く30の方法。その23。傷つける、傷つけられるを必要以上に恐れない。人付き合いが苦手な人は相手に嫌われることを恐れている人が多いです。自分の言う一言が相手を傷つけるのではないか。相手の一言が自分を傷つけるのではないか。こんなことばかりを考えています。傷を恐れていては何も喋れなくなります。雑談ではある程度の傷は覚悟することです。雑談というくらいですから少しくらいの傷も雑の一つです。傷という雑さも雑談の一つになります。これを覚悟している人が雑談に参加できます。雑談ができる人は強い人なのです。傷つけること、傷つけられることを恐れているうちは雑談は難しいということです。必要以上に傷を恐れないようにすることが大切なのです。傷つける、傷つけられるを気にしすぎないようにする。雑談の技術を磨く30の方法。その24。雑でも礼儀だけは忘れない。どんなに雑な雑談でも忘れてはいけないことがあります。礼儀です。雑談は多少雑であったり、ぶっきらぼうであったり、沈黙があったりしても嫌われることはありません。しかし、もし雑談の中で礼儀がなければそれだけですぐ嫌われます。礼儀があるかないかだけで何気ない言葉の響きも随分変わってきます。親父で雑談ができない人は決まって偉そうにしているため礼儀がありません。地位が高いのだから礼儀を受ける側になるのは当然だと思い威張っているのです。それでは嫌われます。雑談に限らず全てのコミュニケーションにおいて礼儀は常に大切なことです。礼儀さえあれば途中でちょっとした間違いや誤解があっても許されます。礼儀があることで悪気があって言ったことではないとわかるからです。逆を言えば礼儀がないだけでどんなに良いことを言う人でも野暮ったく見えてしまいます。雑談は話し方が雑でも構いません。話の内容が雑でも構いません。しかし礼儀だけは忘れてはならないのです。雑でも礼儀だけは大切にする。雑談の技術を磨く30の方法。その25。一生懸命さは雑談を盛り上げるスパイス。一生懸命さは雑談を盛り上げてくれます。話をするのに一生懸命でも、話を聞くのに一生懸命でも、どちらでも構いません。どちらか一方が一生懸命になると、もう片方もつられて一生懸命になります。例えば、一生懸命話をしてくれる人は、その一生懸命さが伝わり、聞く方も自然と一生懸命になります。逆に、聞く方が一生懸命だと話をする方も、つい一生懸命に話をしてしまいます。一生懸命さは、雑談を盛り上げるために、とても効果的なスパイスなのです。雑談は、だらだら話をするだけが雑談ではありません。むしろ、だらだらより一生懸命の方が、よほど気持ちの良い雑談ができるようになります。一生懸命に話をすることは、雑談を活発化させてくれるのです。一生懸命に雑談をする。雑談の技術を磨く30の方法。その26。雑談は共感していくだけでいい。できるだけ相手の話に共感してあげるようにしましょう。否定するより肯定するように心がけるということです。何しろ相手の話を肯定してあげなければ雑談が前に進まなくなり途中で止まってしまいます。雑談ができない人の共通点は相手の話をすぐ否定してしまう人です。相手の話をいちいち細かく分析し、それは違う、間違っていると言ってしまう人とはやはりちょっと距離を置いてしまいます。私の知り合いにも何でも人の話を評価する分析屋がいます。せっかく一生懸命に話をしても違うと否定されては話す気力が一気になくなります。気の利いた言葉はいらないから共感してくれるだけでいいのです。そうだねとかなるほどねと言って共感してあげることは相手にとっても嬉しいことです。もっと話したくなるものなのです。話に共感する。雑談の技術を磨く30の方法。その27。話したくないプライベートに首を突っ込まないようにしよう。私が会社の人たちと飲み会で楽しんでいた時のことです。私のプライベートをしつこく聞いてくる人がいて嫌な気持ちになったことがあります。私が普段何をしているのか、給料がどれくらいなのかとしつこく何度も聞いてくるのです。それもみんなの前で無理やり暴露させようとします。 みんなの前というのがまたいやらしい。私はとても困りました。挙句には本当に聞き出すまでは帰らせないというのです。困っている私の表情を見てある先輩がまあまあと助け舟を出してくれてなんとか切り抜けました。しかし私はこの人とはあまり関わらないようにしようと思いました。人間話したくないプライベートは一つくらいはあるものです。それを無理やり聞き出そうとする態度は好感が持てません。雑談ではなく警察の事情聴取になっています。雑談は事情聴取をすることではありません。相手の話したくないプライベートには触れない気遣いが必要です。無理やり聞き出そうとする人は雑談から外されてしまうのです。話したくないプライベートを無理やり聞き出さないようにする。雑談の技術を磨く30の方法。その28。沈黙も楽しむ雑談にしよう。雑談だからとはいえ、ずっと話し続けなければならないわけではありません。時には沈黙だって楽しむことが必要です。時々会話が途切れ沈黙になるのが怖いからとマシンガンのように話し続けている人がいます。無理やり話題を出してペラペラと話していても無理やり出した話題だけに何か無理があります。私はそんな時そんなに無理して喋らなくてもいいのにな、と思います。会話ですから沈黙になってしまうこともあります。沈黙を恐れて無理に話題を出して話を進めようとした結果、会話のリズムや雰囲気を壊してしまいかねません。自然に任せて話題がない時には沈黙という話題を楽しめばいいのです。しんとした空間にもコミュニケーションがあります。黙って考えていることもあるでしょう。ゆったりした時間を送りたくて静かになることもあるはずです。話題がなければ沈黙になってもいいのです。沈黙を必要以上に恐れないようにしましょう。沈黙を途中で入れながらゆっくり話をすることも雑談の一つのスタイルなのです。時には沈黙を楽しむ雑談もする。雑談の技術を磨く30の方法。その29。話に割り込んでしまった時には元に戻してあげるケアをしよう。話をしている最中に思いついてつい相手の話を遮り割り込んでしまうことはよくあることです。そんな時話を最後まで続けられなかった人にはストレスが残ります。もし自分がうっかり相手の話を遮ってしまうようなことがあったらその話を元に戻してあげるケアも必要です。切れた話を元に戻すのは話を遮った人が元に戻すようにしましょう。割り込まれた人もうまく元に戻って話をすることができるようになります。難しくはありません。ごめんね。さっきの話だけどそれからどうなったの、という気の利いた言葉が言えるようになればいいだけです。切れた話はうまく元に戻してあげましょう。お互いが気持ちの良い会話ができるようになるためにこうしたケアをしてあげることが雑談のマナーなのです。話に割り込んでしまった時には元に戻してあげる。雑談の技術を磨く30の方法。その30。思い出に残る話は雑談から生まれてくる。昔友人と語り合った話の中にはかなりたった今でも思い出すことができるシーンがあります。そんな思い出のシーンに限って雑談から生まれる場合がほとんどです。雑談をしているといつの間にか自然と心が打ち解け合い、だんだんプライベートを打ち明けたりします。そんな心を開き合っている雑談だからこそ心に残る一言が生まれ思い出として残ってくれるのです。中学時代、安田くんという一番仲の良かった友人がいました。いつも休み時間には一緒に話をしたり、学校が終われば家に遊びに行ったりするくらい仲が良かった友人です。その安田くんと中学2年生の運動会当日、みんなを見ながらいつものようにたわいない会話を楽しんでいた時のことです。俺たち中学卒業したらもう離れ離れになるんだろうな、という一言が未だに心に残っています。お互い高校に進学し、仕事も全く別々で、いつの間にか連絡をすることもなくなるであろうことを心配した一言だったのです。悲しく思いましたが同時に嬉しくも思いました。それほどまでに自分のことを親しく思ってくれているということが、このたった一言に込められていたからです。もう10年以上も前のほんの一瞬の会話なのに、今でもずっと心に残っています。残念ながら彼の予想は的中して、今はもう連絡を取ることもなくなっています。高校も別々で仕事も住むところも変わってしまい、もう連絡を取ることもなくなりましたが、友情を感じた一言でした。未だに忘れられない言葉になっています。雑談から思い出を作る。雑談の技術を磨く30の方法。まとめ。その1。知らない話や興味のない話、中身のない話までもできるようになる。その2。好きな人の前こそ軽い気持ちで話しかける。その3。ノウハウも結論も求めず、楽しければそれでいい、と考える。その4。中身のない話から中身のある部分を見つける。その5。話の脱線を楽しむ。その6。テーマを持たずに会話を始める。その7。細かいところにこだわりすぎないようにする。その8。無理やり話をまとめないようにする。その9。答えをじらさないようにする。その10。正確さや完璧さを求めないようにする。 その11。体験した話をネタにする。その12。表情を豊かに話をする。その13。うまく話そうとしないようにする。その14。思い出したことはその場ですぐ口にする。その15。何でもいいから返事はすぐする。その16。返事が思い浮かばなければ相槌だけでも打つ。その17。雑談という連想ゲームを楽しむ。その18。一つの会話を短くする。その19。話の途中で割り込まれても無理やり戻そうとしないようにする。その20。つまらない話が出ても笑ってあげる。その21。雑談して明るくなってもらう。その22。気取った言葉より雑談で口説く。その23。傷つける、傷つけられるを気にしすぎないようにする。その24。雑でも礼儀だけは大切にする。その25。一生懸命に雑談をする。その26。話に共感する。その27。話したくないプライベートを無理やり聞き出さないようにする。その28。時には沈黙を楽しむ雑談もする。その29。話に割り込んでしまった時には元に戻してあげる。その30。雑談から思い出を作る。